おはようございます。那須清です。今日も聖書に示されたグッドニュースをご一緒に考えていきましょう。今回は身近な乗り物で興味を示している人も多い車を例にとります。まず最初に考えるのは神と人間との関係です。世の中にはたくさんの種類の車がありますが、すべて人間が設計し組み立てたものです。完成した車に運転手が乗り込んでその役割を果たします。その車をどこで使うか、どのように使うかは運転手次第です。車の運転を見るとその人の性格がわかるともよく言われますね。車は同じでも運転する人によって車の動き方は随分違ってくるのです。遅い車を追い越さないと気が済まない人、後ろが詰まっていても気にしない人、自然に道を譲ってあげる人などなど、運転手の動きに車は呼応します。根っからの車好きな人にとっては今流行りの自動運転では物足りなさを感じる方でしょう。では人間とはどんなものでしょうか。それは車体のような体を持ち、人格という運転手がいて、この世界の人生という道を進んでいるようなものだと思います。車体と運転手という車の場合ほど明確な区分はありません。人間の体と心は深く結びついていて、お互いに大きな影響を与え合っています。体が病むと心も病み、その反対もあります。体を酷使しているとやる気はあっても体がついてこなくなるということもありますね。車の調子が悪いときはメーカーに持ち込んで見てもらいます。原因が乱暴な運転やひどい取り扱いの場合は、ドライバーが反省しないとまた悪くなります。メーカーという言葉は英語で製造者、製造元という意味ですが、頭文字を大文字の M にすると、造物主、すなわちすべてのものを作られた創造主という意味になります。人間が体や心を病んだときは、それぞれの専門の医者に見てもらいます。それはとても助けになりますが、最終的な究極的な問題の解決は、人間を作られた創造主のもとに立ち返ることだと聖書は告げます。特に神と触れ合う部分である霊の問題は、神のもと以外に解決はありません。人間はこの霊、魂、体の調子移管によって、地上の走りが良くも悪くもなります。快適な走りをもたらすには、私たちを作られた創造主との関係がとても重要だと語られています。2番目に考えたいのは、創造主から見た人間の状態です。車の運転をする人は、交通法規を守る義務があります。一つ一つのルールは、私たちを縛るためにあるのではなく、お互いに安全で、秩序ある車社会を作るために必要なものです。そのことを皆認めますが、いざ自分がルール違反を宣告されると、心中穏やかではありません。なんで自分だけとか、ほら、あの人もしているとか、指摘した人が不公平かのように思ってしまうものです。かなり前のことになりますが、私が初めて青切符を切られたのは、一旦停止違反でした。止まったつもりだったので、私が、罰金取られるんですか?と、つぶやくと、いえ、罰金ではありません、というのです。見逃してくれるのかな?と思いきや、罰金ではなく、反則金です、というのです。罰金は、反則金とは違い、重大な違反に課せられる、刑事処分だそうです。罰金刑は、前科扱いとなる重い処分で、禁錮刑または懲役刑に似たものだと。反則金は比較的軽度の違反の時に課せられるもので、期日中に支払えば全て終了となるとのこと。その説明を聞いても何の慰めにもなりませんでした。どっちにしてもお金を払わないといけないのかとがっかりしました。人間の場合はどうでしょう。車の運転に関する規則があるように、人間として生きていく上でも規則があると聖書は語ります。人間が作った法律も大切ですし、必要ですが、 神が聖書の中で示された律法はさらに大切です。法律が人間の権利を守り、自由を与えるために作られているのと同様、いやそれ以上に人間の魂を守る重要なものとして、神は律法を人間に示されました。しかし、人間はその基準から大きく外れてしまいました。神を愛し、隣人を愛するという基本的な神の律法に違反した結果、人間は罪に陥った状態になったと聖書は表現します。さらに、人間の法律の場合は、人間が行った行為を裁きますが、神は私たちの心をお裁きになります。人を憎しむとき、それは心の中で殺人を犯しているようなものだというのです。そういう運転をし続けている人間は、いずれ規則違反で摘発されるでしょう。またそのゴールは、神の用意された天国ではなく、滅びに至ってしまうと心配されているのです。最後に考えたいのは、神が備えた許しの方法についてです。次のような聖書の言葉があります。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私たちが交通ルールを違反した場合、それが重大なものでないときは、反則金を払うことで裁判による審判を受けなくても済むことになります。反則金は違反の程度によって金額が定められています。神の前における人間はどうでしょうか？人の裁判でもこれまでの運転歴や反省次第で刑罰が変わることがあります。まして神は完全に公正公平な方で私たちを正しく裁かれます。しかし裁きを免れるような完全な人間は一人もいないと言います。自分の罪を覆えるほどの善行を人間は行うことはできないのです。そこで神は人間が思いもよらなかった方法を示してくださいました。人間が犯した罪を身代わりに背負って十字架の上で身代わりに裁かれるというものです。これは時々人間の世界で起こる違反をした人の代わりに警察に出頭して罪を被る身代わり出頭とは全く次元の違うものです。神は姑息な手段で罪をうやむやにしたり、他人になすりつけるような方ではありません。神の基準で正しく測られた罪の刑罰を残るところなく処分できる方法があるということを神は何千年も前から聖書に記してこられました。その鍵は神が人としてこの地上に来られたイエス・キリストです。2000年前、イエスは十字架の上で、神の基準で測られた人間の罪のすべてを担って、十字架の上で裁かれてくださったのです。そして、この方法が間違いないものであることを世界の人々に知らせるために、3日後にイエスは死者の中から蘇りました。この罪の許しは、イエスをあなたの救い主として信じ、受け入れることによって、自分のものとすることができます。イエスを主として信じるというのは、あなたという車の中にイエスに乗っていただくようなものです。助手席から良い運転のアドバイスを受けます。行くべき道を教えてもらえます。イエスにハンドルを渡して運転していただくようなものだと考える人もいます。別の見方では、ゴーカートの2つハンドルがあるような車をイエスと共に運転するといった感じでしょうか。また、助手席にもブレーキがついている教習所の車であれば、いざという時、イエスがブレーキを踏んでくれます。いずれにしても、イエスを信頼することで、私たちは最高のドライバーを得て、神の国という最高の目的地へ向かうことができるのです。先日、80歳のおばあさんが、私はミッションの軽トラに乗ってるけど、これしか乗れないと言っているのを聞いて驚きました。今はミッションの車に乗れる人は少ないと思います。ミッションの意味がわからない人も多いでしょう。その方が、次の更新で免許を返納するかどうか迷っているというのです。昔のように運転できなくなってきたんですね。確かに、いずれは私たちは自分の体を 思い通りにコントロールできなくなります。神から離れたままでは、体も心も朽ちていってしまうのです。しかし、イエスを個人的な主として受け入れた者には平安があります。イエスが完全なドライバーとなってくださり、またある時は完全な道となってくださって、私たちを永遠の世界までドライブしてくださいます。あなたもぜひ心のドアを開いて、イエスを救い主として迎え入れてください。心からお祈りいたします。